聞くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文夫が
お届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は、
はい、
パストライブス、
パストライブス
をご紹介したいなと思うんですが、
はい、
その前に、うん、先週パストライブス公開されたんですけど、はい、4月5日に、
はい、
4月5日って結構ですねいい映画いっぱいリリースされてて、
うんうんうん、
このパストライブスもそうなんですけど、
はい、
他にですねアイアンクロー、
アイアンクロー、
これは実話をベースにした物語で、うん、プロレスラーの一家の話なんですよね、
はいはいはい、
ここもねなかなか良かったんですよ、うんうん、であとはブルックリンでオペラを
や
って、
はいはい、アンハサウェイ、
そうですアンハサウェイとか、うん、マリサトメイとか
あって、はいはいはい、
これロマンチックコメディ、ロマコメ、
うんうん、
ロマコメ、ロマコメか、
ロマコメ、
はい、ロマンチックコメディでニューヨークを舞台にしてるんですけど、
はい、
さりげなくこう今のアメリカが抱える問題とかをこう嫌味なく入れてて、
はいはいはい、
すごく良かったんです、
うん。
あとはインフィニティプールっていう作品があって、うん、これはクローネンバーグ監督の息子が撮ってるんですけど、
うんうん、
なかなかですねスリラーというかホラーというか、
これ気になってます。
うん、とあるリゾート地があって、
うんうん、
旅行に来た欧米人が主人公なんですけど、うんうん、そこのリゾート地でなんかこう犯罪を犯してしまうと、
はいはい、
そこの国の刑が適用されるんですけど、うんうん、結構簡単に死刑になっちゃうんですよね、
う
ん、でその代わり、うん、死刑を免れるためにはお金を払えば、
うんうん、
自分のクローンを作ってくれて、
はあ、
でそのクローンが代わりに死んでくれるというか処刑されるっていうような国なんです
よ、ね、へー、
なかなかの設定なんですけど
すごい設定ですね、
うん、面白かったですよ、
うん、これもちょっと見たいな、
うん、4月5日って結構そうやっていい作品が集中して公開されてて、うん、
はい、
でそしてなんとですね、うん、午前10時の映画祭がまた新しいラインナップで1年間この4月5日から始まるんですけど、
うんうんうん、
最初はインディ・ジョーンズ3連発なんですよ。
インディ・ジョーンズ3連発
1週間ごとに変わって、うん、
はい、
まずはレイダース
が
1週間やって、うんうん、でその次インディ・ジョーンズ魔球の伝説があって、うんうん、で最後の週にインディ・ジョーンズ最後の聖戦ってのやるんですけど、うんうんうん、でレイダースを早速見てきたんですけど、うんうん、僕映画館で見るのはね多分すごい久しぶりなんです。多分30年ぶりぐらいだったかもしれないんですけど
もう人一人が成人していい社会人になってるぐらいの時間ですけど、
ね、そうですね、もともと一番その最初に劇場公開されてる時は見てなくて、
はいはいはい、
僕もその 1,2 年後か 2,3 年後にリバイバルでレイダースとインディ・ジョーンズが同時上映で公開されてたんですよ、はい、地元の映画館で、
うんうんうん、
それを見た以来かな。もちろんその後 DVD とか、
うんうん、
ブルーレイとかでは見てたんですけど、
はいはい、
それ以降全然見てなくて、うん、でスクリーンで見てまあ良かったですね。
結構レイダースはねテレビでも放映されてること多いですよね。
そうそう
すごい、だからテレビで見たことあるっていう人は きっと多いんじゃないかなと思うんですけど、す劇場ではねなかなかレアな機会ですね、うん、
このポッドキャストでもカラーパープルの話をしましたけど、うん、
はい、
スピルバーグが監督してるんですけど、うん、やっぱ影の演出、影を使った演出が炸裂してましたね、
うん、
あとはなんかやっぱりこうインディ・ジョーンズが馬に乗ってバッと追いかけるシーンがなった時にレイダースマーチが勇壮にかかってですね、まあ、あの瞬間にはあこれこれよかったわ、なんかね
そう
そう懐かしいあの味のご飯を食べたみたいなあこれこれみたいな、で終わった後みんなで拍手ですよ。
あそうですよね、
すごいよかった、
見たい、
いやよかったなと思いました、
はい
はい、ということで今日はパストライブスなんですが、
はい、
あらすじを紹介するとですね、
うんうん、
ソウルに、
はい、
まあ、暮らしてる男の子と女の子がいるんですよね。12歳の少女のノラと、
はい、
まあ、少年のヘソンっていう2人の男の子と女の子がいて、
はい、
で彼らは、うん、まあ、なんとなくお互いに淡い恋心を抱いてるんですけれども、
うんうんうん、
この女の子の方ノラがもう海外に移住することになっちゃうんですよね、
はいはい、
ソウルから、
うんうん、
でカナダに最初行くのかな、
はい、
でもう離れ離れになって、うん、もう会えなくなっちゃう、まあ、お互いにその淡いこういう心を抱いてというか、
うんうん、
やっぱりお互い気になる存在だったんで、
うん、
その後もお互いのことを思い続けるんですよね、
うんうん、
で特にヘソンの方がずっと思ってて12歳の時からスタートして、
うんうん、
その12年後24歳になった時に フェイスブックかな、
はい、
なんかフェイスブックそのオンラインの SNS でお互いを見つけて、うんまあ、やり取りをして、
うん、
でまたちょっと時があって、うん、でまた12年ってこの36歳になったら、あのノラはもうカナダからアメリカニューヨークに移住しててもう結婚もしちゃってるんですけど、うんうんうんうん、ヘソンがそのソウルからニューヨークに会いに行くと、う
んはい、
で実際に2人がニューヨークで会うっていうお話なんですけれども、
うんうん
はいまあ、ラブストーリーですよね、
はい、
そういうシンプルな話ではあるんですけれども、うんうん、ズバズバと胸を打ち抜かれる人が続出してるっていう噂ですけど
私ですまさしく私です。
今回はですね、まあ、前回のオッペンハイマーに引き続き、
はい、
ちょっとネタバレをしないとラストに言及しないとなんかいろいろ話せないので
ちょっとネタバレさせてほしい。
ちょっと今回も申し訳ないんですけれどもネタバレで行かせていただきます、はい、なのでもし映画を見てなくて、はい、もうネタバレを聞きたくないっていう方は、うん、ぜひ見てからまた聞いていただければと思いますが、
はい、
何卒ご了承ください。
ご了承ください。
よろしくお願いしますということで、
はい、
いきなりもう僕ラストから話したんですけど
早速
ラストの2人が向かい合ってる瞬間があるじゃないですか、
はいはいはい、
瞬間じゃないよね時間、
はい、
もうはっあーみたいな、
そう、
もう息がずっと息が止まってた感じがありましたけど、
よかったあのシーン。別にね喋ったりとかなんかするわけじゃないんですよね。でもあれこうなるかなってなるんですけど別に何もないんですよね。
いやもう本当にあこれついていっちゃうんじゃないか、ああ
そうそうそう、
本当にずっと息が止まってた、長まだみたいな感じでずっと二人だけ立ってるだけで
いやあれよかった、私はすっごいあそこで結構持ってかれたんですけど、
と全体的に二人がこう何も喋れずにただただこう見つめ合ってるというか、うん、視線を交わしてるっていうシーンがもう随所にあって、
うん、
セリフがなくて、まあ、でも僕は見ながら、
うん
うん、ずっと心の中で突っ込んでましたけどねおいこらどういうことだみたいな
私真逆でしたね。わかるよわかるわかると思いながら。
それはノラの気持ちがですか。
いやもうノラの気持ちもわかるし、うん、ヘソンの気持ちもだからあえて直接的な言葉で思いを伝えないっていう、お互いがやっぱりその離れてた時間で積み重ねてきた人生があるわけじゃないですか、うん、でお互い知らない時間がたくさんあって、そこにこう亀裂を入れないように、なんかこうひびを入れないように、でも君のことを思っていたよっていうのはこう空気からこう醸し出してる、その感じがすごい現実的だし大人だし、それがすごいいいなと思ったんですよね、うん、こう普通のラブストーリーじゃない、お互いの立場とか人生とかを踏まえた上でのあの再会の時間っていうのが刺さりました。めちゃくちゃ良かった。
これなんか僕話をするとこのその人の恋愛観というか人生観みたいなのがこうどうしても出ちゃうじゃないですか。
出ます出ます。これ
だから僕がこの映画に対しての感想を言うと、うん、もう自分の人としての小ささと恋愛のあそれモテないわっていう感じがなんかどんどんボロボロ出そうで嫌なんですけど、うん、あのヘソンとか多分絶対悶絶してたはずなんですよね。
悶絶してたでしょうね。
まあ、それを撮る映画じゃないから、
うんうんうん、
多分あのベッドでこう枕にこう顔をうずめて枕をこう頭の上にしてうわーってジタバタジタバタしてる感じが本当あるでしょっていうのをなんかちょっと僕は突っ込みたかったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい、いやそうだからもうね、そのシーンのこう端々からきっと今ヘソンはノラを抱きしめたいんだろうなとかもうこうフィジカルで この気持ちを表現したいんだろうなって思うシーンはたくさんあるんですよ。でもそれをあえてしないところがやっぱりね、ノラも相手がいることを分かってるし、それをこう抑えて抑えてるところもヘソンの愛だなと思ったし、そうこれ多分ね、あの見る人、私見た後私はめちゃくちゃすごい刺さって、まあ、泣いたしなんですけど、結構見る人にとってその分かれる、すごい意見が分かれるだろうなと思って、うん、めちゃくちゃ良かったっていう人もいれば全然分からんっていう人もいるだろうなと思って、
まあ、ちょっと感情のままにいっぱいお互い今喋ってしまいましたけど、
はいはいはい、
まあ、冒頭にあらすじは言いましたけれども、うん、やっぱ 肝となってくるというか、まあ、積み重ねもそう、うん、それまでの積み重ねもそうなんだけれども、はい、やっぱ36歳になって実際にニューヨークに来るってことになって、はい、会ってからのやっぱりこう2人のこう距離感と、はいはいはい、ノラとヘソンの24年ぶりに会ったっていう、はいはい、その距離感とお互いに思ってる感じがやっぱりスクリーンからビシビシ伝わってくるのと、はい、あとすでにノラは結婚してるわけですよね、はいはいはい、で夫のアーサーっていう、うん、まあ、アメリカ人の白人男性がいるんですけど、はい、まあ、彼との関係もちょっとどうなるのっていう、そういうセンシティブなところが優しく描かれていくんですけど、はい、まあ、僕もだから分かるっていう部分はすごいあったんですよ、はいはいはいはい、それはどこかというと、やっぱりまあ男なのでヘソンとアーサーにこう、まあ、感情移入していくんですけど、はいはい、2人ともなんかナイーブじゃないですか、もじもじしてるというか、
はいはいはい、
もう本当にそこですよね。なんかだからその2人がもじもじナイーブなのに、うん、なんかノラはなんか天真爛漫に、うんうん、みたいなお前本当に気持ち分かってないんじゃないのっていうところとかが、別にムカついてはないんだけど、
はいはい、
ちょいちょいってこうこらこらこらっていう風に僕ずっと突っ込みながらちょっと見てたんですけどね。
でもそのノラの天真爛漫で野心的なところが、あ、この男性2人が恋した女性なんだなっていう像がね分かってるのもねすごいいいんですよでね、アーサーは作家で、おそらくすごい資料深い感じで、全然こうパリピとかじゃないんですよね。あの陽キャっぽくないというか。
そうですね。
なんかこう。
陽キャはだからの、あえて言うなったらノラかもしれないですけどね。ノラ陽キャは出てこないですよね、そうですね、この映画。
アーサーもこう多分気遣いのできる人で、すごい資料深い男性で、ヘソンはヘソンで、こうノラがね、あの映画の中で言うんですけど、まあ、韓国で生まれて韓国で育ってるからすごい韓国的だっていう、そうストレートじゃないちょっと控えめな感じ、そこのね、その2人の男性がね、ちょっとこう強めなノラをそうそううじうじしながらって言っていいのか分かんないですけど、こうお互いの様子を伺いながら、なんかノラに対する愛を伝える感じ、 目線とか行動で伝える感じ、なんか良かったですね。
そうシャイじゃないですか、あの男性2人は。
はいはい、
そこがまあなんかちょっと僕ホッとした部分があったんですけどね。 あこういうところって世界共通な部分があるんだなというか、うん、
あとなんかちょっとどうしたらいいのかわからない感じもありますよね。やっぱその結婚してて旦那さんがいて、こっちはこっちでノラに対する愛情が、あ、 恋心があって、
こっちっていうのはヘソンの
方ですか。ヘソンの方に、はい、でアーサーもアーサーでノラと結婚して愛していて、うん、なんかこうお互いこうなんか探り探るみたいな、
うん、
どこまでこう言葉を交えていいんだろうとか、うん、その迷い方も感もなんかすごいリアルで面白かったのと、いや、あのね、この役者さん3人の、ね、演技が本当にいいんですよね、
うん、
ノラとヘソンが24年ぶりに公演で待ち合わせするシーン、
はい、
あそこの、ね、ヘソンも、ね、皆さんちょっと見てください。あの会った時 の、 あのヘソンの表情、反応で、体の動かし方、素晴らしかったですね。めっちゃ一緒に照れちゃった私もちょっとヘソンの気持ちになって、すごい私も一緒に照れちゃってっていうぐらい、24年ぶりに会って、多分心の中ではもううわってこう感情爆発してるんだけど、触れていいのか迷う。でノラがこうガッとねハグしに来るんですけど、そこにもちょっとヘソンはまだ迷いがあって、
いやハグしちゃダメだろっていう、俺はその時思いましたけど、ね、
でもノラはもうずっともう24年間欧米で暮らしてるんですよ。
そうですよね、う
ん、久々に会えたお友達にこうハグをするのって当たり前なんですよね。
アジア人の男性からすると
そう
で、そのま、ハグされるとびっくりしちゃうよね。
その韓国で生まれ育ったヘソンからしたら、あって思って、その迷いがこう手に出てるっていうのもめちゃくちゃ良くて、うん、でもノラがあまりにこうグッてハグしてくるから、あ、いいんだってなって、ヘソもギュッてこうするっていう、もうあのシーンのヘソ見てほしいみんなにめちゃくちゃ良かったです、
ね、うん、監督の演出もね本当にすごいなと思ったんですけど、はい、うんうんうん、映画の構成もそうだし、
はい、
これまあアカデミー賞の、ね、作品賞と脚本賞にノミネートされてて、
うん、
監督はこれが初監督作品なんですよね、うん、すごいなと思ったんだけど、
セリーヌ・ソン監督ですね、
うん、お互いの間と佇まい、あと視線をすごくまあ我慢してるというか、
うん、
今の映画ってねカット短くしてとにかくテンポアップして見せていくっていう風なものが、はいはいはい、まあ、多い傾向にあって、うん、まあ、僕もそういう映画好きなんですけど、うん、それをあえてこうまだ続くのっていう感じぐらい、こう2人をじっと何もせずにこう見つめ合わせてるところとか、
逆に見てるこっちが感情を爆発させちゃいそうになるぐらい、
そうなんですよ。
そのね、
まんまとこう持っていかれてる感じがするよね。
そうなんですよ、もう空気感で伝える、うん、はあ、いや素晴らしいと思いましたね。
観客に対してこう突っ込んでくるというか、
うんうんうん、
指摘される感じがあって、うんうん、スクリーンから、
はい、
あの、
はい
ね、ノラとヘソンの子供の頃からこう順番にこう映画を追っていくわけじゃないですか、うんうんうん、12歳の頃の2人を見つめてて、はい、その後離れ離れになって24歳の若い時の2人を、うんうん、まあ、それぞれ韓国とニューヨークで捉えてて、うん、必然的にねその2人にねを応援していくじゃないですか、はいはい、感情移入するというか、
うんうん、
まあ、でもノラは他のアーサーと結婚しちゃうっていうことで、はい、
うん、
でそこに36歳になったヘソンがやってくるってなると、うんうん、まあ感じとしては子供の頃から見てるから、うん、2人をね応援したくなるわけじゃないですか、うんうん、そしたらそこにアーサーがこの流れだと僕は2人の声を邪魔する邪悪な白人の男だよねみたいなことをこう言ってまさにみんなが今多分観客を持ってたことを代弁するというか、うで、あとそのへそ曲がりぐらいというか、うんうん、なんかそのもじもじしてる俺は悪者じゃんみたいななんだよみたいな感じがすげえよかった。
あのセリフ良かったですよね。
そう言われた瞬間にあごめんなさいそう思っちゃってたって思っちゃった
の。全くそうなんですよ。もうね、ノラもヘソンのとの話をアーサーにねしてるわけですよね。で、アーサーとしてはもう絶対にこう太刀打ちできないこうなんか二人にすごい強い絆があるっていうのは分かってるんですよね。
うん、
分かっててこう太刀打ちできないって思ってるんだけど、アーサーはアーサーなりにやっぱノラに対して愛を伝えるっていうか、ノラに君寝言は全部韓国語で言ってるよっていうシーンがあるんですよ。で、アーサーもちょびっとだけ韓国語をね喋るんですよね、
うん、
お腹すいたとかペゴパーとかちょっと簡単な韓国語を喋ってるから、そのあ勉強したんだなっていうのが分かるんですけど、実はその寝言をね何て言ってるか理解したくて韓国語を勉強したんだっていう、なんていう愛の伝え方なんだろうと思って、ちょっとその月が綺麗ですねじゃないですけどこう愛してる好きって言わずに愛を伝える表現がこうすごい多彩に出てくるんですよね、この映画。それもねめちゃくちゃ良くて、
これノラは、うん、あっていいんですか、そもそもヘソンに。
いいんですよいや私だったら会うなと思って、でも絶対に夫とかには隠さずにあの会います。
そんなのさ、だってアーサーのセリフでもあったけどさ、うん、あセリフでもあったのかな、うん、もう明らかに会ってほしくないんだけど、うん、でもここで会っちゃダメって言うともうちょっとね小さいじゃないですか
なんか会っちゃダメっていう権利は俺にはないっては言ってたんですけど、多分嫌なんだろうなって、
あのぐちぐち言ってる、もう明らかにぐちぐちっていうかもじもじ言ってる感じがね、もう良かったというか、そうだよねと思って、そうそうそう、本当にノラはどう思ってんだろうなと思ったわけです。いや全然大丈夫だからみたいな、平気平気みたいな、
う
ん、だって子供の時あったのよみたいなこと言ったから、あったらずっと見つめ合ってるしさ、もう最後なんかさこれ大丈夫かついていくんじゃないかなと思うぐらいそうで、最後もほんそのさ、うん、なんか朝も心配でなんか外に出てきちゃった。
そうあれ可愛かったもう
でなんか結局もついていかずに戻ってきて、うん、泣いてるじゃないですか。
それもめ
っちゃ、その涙はどういう意味だって僕はもう本当に怒ってましたけど、
でも私そのね泣いてるのを見て私も一緒に泣いたんですよ、ノラと一緒に。すごいわかると思って、でもそれすらも受け止めてくれるアーサー、そうやってその泣いてるノラの気持ちも理解した上で抱きしめてくれるアーサーを見て、これはもうこの人と人生共にするしかないだろうっていうのを思ったんですね、改めてもうそれすらも愛なんですよね。めっちゃあそこのシーン本当それが、ね、それがラストシーンなんですけど、
そうこうやってもう、
そう
まんまとこう夢中にさせられてしまうというか、なんかいろんな感情をこう持っていか、持っていかさせるのがすごいですよね。
すごいです。で、あのね、映画の中で例えばそのノラのことが好きだとか愛してるとかそういうね表現が出てこないんですよ。あのそういう直接的なあの言葉がないんですよ。うん、ないのに全てのシーンから。ああ今好きだと思ってんだろうな、空気感目線、そうさっきもおっしゃったんですけど、直接的じゃない表現での三者三様のお互いに対する愛が伝わってくる感じがすごいんですよ、この映画は。
一番最初の冒頭シーンで、
はい、
ヘソンとノラとアーサーが3人で、うんうん、まあバーみたいなところでねお酒を飲んでお話ししてるシーンから始まるじゃないですか、うんうんうん、でそれをその3人を見てる全然知らないお客さんの会話から始まるんですよね、はいはいはい、あの3人ってどういう関係なんだろうって言って、うんうんうん、あの多分アジア人2人が彼氏と彼女で、うん、で多分あのアーサーの方は部外者だとか、 なんか勝手なことばっかり言って
そうそうそう、
でそれって結局僕観客僕らの目線と一緒なんですよね。そうそうそうそう、でそれがまあ冒頭のシーンもそうだし、うんうん、一周回って終わった後も結局そういう見方をしてるんだっていう提示の仕方というか、
うんうんうん、
いや計算し尽くされてるなっていう恐ろしさすら感じました
ね。そうですね。
あとニューヨークがね、うん、すごいよく撮れてるというか
素敵でしたね、うん、
ヘソンがニューヨークに来て、うんうん、最初観光名所をね案内していくわけじゃないですか。だから、うん、いわゆるベタな場所ですよね。
ベタな場所
ってベタな場所を巡ってるのにめちゃくちゃ素敵に撮られてるというか、
そうで、あの夕飯をね3人でノラとヘソンとアーサーで食べに行くっていう時に、今日はじゃあ2人何してきたのってアーサーは聞くんですよね。ノラが自由の女神見に行ったりねとか言って、でアーサーが僕はあの見たことないんだよね自由の女神って言ってで2人ともなってニューヨークにこんなに住んでるの見たことないのってなって、でノラもあれ私あなたとフェリー乗らなかった見に行かなかったっていう話をするんですよ。
あるある、そう、そういうの本当にあるから、
でいや行ってない行ってない僕とは行ってないよって言って、その夫とはしたことのないことをヘソンとしたっていう観光名所をね見に行っただけなんだけど、なんかこうそのね
わかりますよそこ、
その感じをね、うわあるあるよねこういうのっていう。
まあ僕はやっぱノラの視線にはなかなかなれないんですけど、
うんうんうんうん、
ヘソンとアーサーの両方の視線になって困っちゃう部分はあったんですよね。
はい、
困っちゃうというか、まあどっちの気持ちもわかるなっていう感じがあって、さっきも言ったんですけど、流れで見ていくとやっぱアーサーを終わるものというか。
うんうん、
やっぱりヘソンに肩入れしてみちゃうんだけど、
はいはい、
そうさせないところがすごいなと思うんだし、
本当にそう、どんどんこうアーサーのこともすごい愛おしくなってくんですよね。自分は入れない2人のこう関係性って分かってはいても、後ろからそっと見守って、いやでも僕はノラのこと愛してるからねみたいな感じの、その姿勢もすごい良くて、そこでなんかこう愛の強さが伝わってくる感じがして、その描き方が素晴らしいなと思って、なんか新しいなとも思ったんですよね。
そうですね、うん、こんなとてもスタンダードなことでよくあるような話っぽいのに、うんうん、ね、新しい感じがしますよね。そうなんですよ、うん、なんか別にノラを責めてるわけじゃないんですけどって言いながら今から言うことを責めるような感じになるんですけど無邪気すぎないかっていう感じがあったんですけどね。家に連れてきちゃったみたいな、ヘソン、そう、アーサーの気持ちを考えてあげてるのとか、ヘソンの気持ちを考えてあげてるのみたいな。
はい、私はでも
本当に自分勝手すぎないかっていう部分はすごいありましたけどね。そのバーのシーンもそうですけど、
うん、
バーのシーンもなんか自分だけなんか浸ってて、もうアーサーとヘソンは多分お互いに形成してる部分も絶対あるわけじゃないですか。それにこの人気づいてんのかなっていう。
私は逆にそれはアーサーへの愛だと思ったんですよ。
何、家に連れて
行ったの、家に連れてきたり、
これぐらいもうあのちゃんとやましいことはないよっていう。
そう、あのアーサーに対してのアーサーの愛を信頼してるし、うん、ヘソンはヘソンに大切な人だけど、あなたに合わせることのできるくらい信用、なんていうんですかね、そうそう、アーサーへの信頼を表してるんだなと思ったんです、うん、だから連れてきてあえて紹介するし、うん、隠れてこそこそ変なことしてませんよってい こう幼馴染としてすごく大切な人だからこそあなたに会ってほしい。でもね、ノラとしてもちょっとこう後ろめたい気持ちはあったんだろうなと思うんです。でもあえて会わせることでそれをちょっとなんだろう、正当化したいんだろうなっていうのも思ったんですけど、
この映画すごく好きなんですよ、
はいはいはい、あ
の素晴らしい映画だと思ってるし、うん、すごいなと思ってるし、うんうん、やっぱりこう心を持っていかれてる部分はあるんですけど、うん、なんか今いろいろ話してて思ったのが、うん、やっぱ3人に打算と根回しが見えない、見えない演出にしてるのかもしれないし、うんうん、実際にその打算と根回しがなさすぎたらそんなことないよねみたいなことをやっぱりずっと思っちゃってたな。やっぱり俺ひねくれてるというか人が小さいなっていう感じがあるんだけど、そうね、こんなに美しくいくのっていう感じは思ったけど、まあ、それにまんまとこう思い込まされてる部分はあるんですけど、
あ、なんか、まあ、確かにそうです。でも私そんな気にしてなかったな見てる時、そういえば
でもギリギリね、それがね、多分アーサーとソーニャ若干見え隠れしてる部分ある気がするんだけどな。
それはあの2人で バーで例えばあのノラがちょっと席外した時に2人で会話するシーンがあるじゃないですか、ちょっとぎこちなく。その時はねちょっと感じましたね。
あと家に連れてきて初対面する時あるじゃないですか、ヘソンとアーサーが、でヘソンもあどうもみたいな感じとか、うん、アーサーはいやよく来たねみたいな精一杯の笑顔ですみたいな感じを俺はちょっと
あの時のアーサー見ててこう胸が痛かったなまたねそのバーでね2人で話すシーンもノラがねちょっと席外してる時も
あのそうね、そういうのあったね。
そう確かヘソンがあのイニョンって知ってますかって、このイニョンっていうワードがねすごいこの映画のちょっとキーワードになるんですけど、まあ、エンっていう意味なんですけど、イニョンって知ってるってい う, こうヘソンが言うんですよね、アーサーに。でアーサーはもうすでにそれをノラから聞いてるから、もうノラが教えてくれたって言って、ノラもずっとねあのイニョンがどうたらこうたらって話をアーサーに初めて出会った時に話すんですよね。でそれをその話をねヘソンも知ってるって、その子供の頃からの2人の共通の話題をこうノラはこうアーサーに話して、でヘソンはこう時を経てアーサーに話してみたいな、気まずいと思って
ほら思うでしょ
なんかうわーと思ったんですけど
なんか、ね、もうアーサーからするとこいつら結ばれてるじゃないかと思うよね。そうそうそうそう、あの心の中で
なんかアーサーとしてのアーサーのこの自信は削られてってるわけですよね
ひどい。
そうで最後ね
かわいそうだわアーサー、
すごいあのシーンの、ね、前後して申し訳ないんですけど、で最後ねあの3人でそのバーから帰ってきて、じゃあもうヘソンが帰りますってなって、でノラがウーバーまでウーバーとの待ち合わせ場所まで送ってくって言うんですよね。で I'll be right back って言うんですよ、すぐ戻ってくるねって。
ターミネーターじゃないですかI'll be back
そうそうそう、ターミネーターと同じような、ね、セリフをアーサーに言って、はい、そのちゃんと戻ってくるからっていうね、あの言うんですよね、あのすぐ戻るねって。
いやあそこもねうまいですよね、うん、すぐ戻るねって本当に戻るのかどうかっていう、
そうちょっとドキドキするんですよ、
ドキドキする
そこね、そこのシーンからこうラストまでがねめちゃくちゃ秀逸にできてて、
いやすごい、いやすごい映画だと思いますよ本当に。
でアーサーもちゃんとその言葉を信じて、私、ね、途中その時アーサーこの二人がどこに向かうか窓から見るんじゃないかなと思ったんですけど、そんな描写は一切なかったんですけど
でも降りてきてた
そうそうそうそう、だからそのね I'll be right back っていう言葉をまあノラからもらったけれども、やっぱりちょっと心配だったんだなっていうのが、そのノラの帰りを階段で外の階段で待ってるアーサーを見て、それももう胸がギュッとして、そうだよね心配だよねと思って、でも泣きながらも感情あふれさせながらもアーサーの腕の中にノラは収まったっていうところで、あのいいエンディングでしたね
いやでもまあいろいろねこうやっていろんな思いが見て生じましたけど、うんうん、自分の中に、
はい、
まあでも本当に心をグッとつかまれて、
うん、
もう張り倒されたくらいの感じがあるから、
そうい
ややっぱすごい映画だなと思いますね。
すごかった、うん、いや初監督作品でねこんな描き方できるってすごいですよ、この監督、
うん、本当にこう我慢の映画というか、
うん、
ものいやちゃんとした話はあるのに、うん、人間の感情だけでこう映画を進めていくっていう感じもして、うん、凄まじいなっていう、まだこれを見た男性のとは話をしたことがないんですけど、
はいはいはい、
見て悶絶したかどうかを聞きたい
ですね。これ多分ね、うわーノラなんやこの女って思う人もいると思うし逆にうわこういう恋愛したことあるなっていう人もいるだろうし、すっごいきっと意見と感想が分かれると思います。
そうですね、
うん、
はい、
はい、
もうなんか止まらなくなりそうなんで、
はい、
はい、この辺で今日は、はい、終わりにしたいと思いますが、
はい、
はい、今日お送りしたのはシネマ編集部の甲田文夫と
森下夏実でした。
ありがとうございました。